人間の人生といっても皆が同じ人生ではありません。人間の人生が終わったとき、人々から真心を持って惜しまれる人生があるかと思えば、反対に誰からも惜しまれない人生もあります。しばしば権力があり地位が高く富裕な人の人生は、多くの人々から惜しまれる人生だと思われやすいです。しかし旧約聖書の歴代志下21章は必ずしもそうではないという事実を証言してくれています。ユダ王国の6番目の王ヨシャファトには7人の息子がいました。そのヨシャファトが60歳の年でこの世を去りながら最後に行った処置は次のようでした。歴代志下21章2節から3節です。彼には兄弟があった。ヨシャファトの子アザルヤ、エヒエル、ゼカルヤ、アザルヤ、ミカエル、シェファトヤである。彼らは皆イスラエルの王ヨシャファトの子である。父は彼らにユダの砦の町とともに銀や金などを、高価な品々を豊富に与えた。ヨラムが長子であったのでユダの王位は彼に譲った。ヨシャファト王は死ぬ間際に長子を除いた6人の息子たちに金銀など高価な品々といくつかの砦の町を遺産として譲り、長子ヨラムには自分の王国をそっくり譲りました。ヨシャファト王の息子ヨラムは父の遺言によってユダ王国の三権を掌握する第一人者となりました。いわばユダ王国で一番尊貴な身分となったのです。ヨラムが尊い身分であるならば、彼の人生も尊いものだったでしょうし、尊い人生を生きていたであろう彼がこの世を去った時、多くの人々が彼の死を惜しまないわけはなかったでしょう。しかし歴代志下21章20節は正反対の事実を伝えてくれています。彼は32歳で王となり、8年間エルサレムで王位にあったが、惜しまれることなく世を去った。その遺体はダビデの町に葬られたが、王の墓には納められなかった。32歳で王となったヨラムは、わずか8年後の40歳で息を引き取りました。彼の父ヨシャファト王に比べると20年も若い年でこの世を去りました。どれほど哀戚の念に耐えられない出来事だったでしょうか。しかし彼は誰も惜しむものなく悲惨に息を引き取りました。その上ヨラムは確かに王ではありましたが、彼の亡骸は王族の陵墓にも安置されませんでした。その理由は何だったのでしょうか。歴代志下21章4節が証言しています。ところがヨラムは父の国を支配下に置いて勢力を増すと、自分の兄弟のすべてとイスラエルの高官のうち何人かを剣にかけて殺した。王位についたヨラムが自分の権力を強固にすると同時に、一番先に行ったことは、自分の弟6名とその側近たちを殺すことでした。ヨラム自身は父からユダ王国を丸ごとそっくり譲り受けました。しかしそれでも足りず、弟たちが遺産で譲り受けた金銀など高価な品々といくつかの砦の町さえも独り占めにしようと、むごたらしい殺人劇を繰り広げました。そんな彼の人生が神様の目に美しいわけがありませんでした。それで歴代志下21章6節は、主の目に悪とされることを行ったと証言しています。ですからヨラムが ユダ王国で一番尊貴な王だったにもかかわらず、誰一人として彼の死を惜しむ者もなく、王族の遺体が当然葬られる王墓にも安置されなかったのは、神様の目に、そして人の目に、悪の人生を生きてきたヨラム自身の自情自爆でした。生前のヨラムの周囲には昼も夜も数多くの人々が集まっていたことでしょう。彼に会うために焦る人々も毎日非常に多かったことでしょう。しかし彼らはヨラムを、もっと正確に言うなら、ヨラムが掌握している権力を利用するしようとする人々だったに過ぎません。それでヨラムがわずか40歳でその生を終えた瞬間、彼は惜しむ者が誰一人としていない中、悲惨に死んでしまいました。悲劇中の悲劇でした。ヨラムが一番尊い身分だったにもかかわらず、このように悲惨な最後を迎えたことは、彼は王位にいる間ずっと自分のために自分を惜しみ大切にするものだったからです。言い換えれば、自分の欲望、自分の利己心、自分の権力、自分の名誉を惜しむために神様と人の前で悪さえも躊躇しなかったため、彼は誰からも惜しまれず、悲惨な最後を迎えるほかありませんでした。しかし今日の本文は、ヨラムの人生とは全く相反した人生を見せてくれています。主を迎え入れた異邦人クリスチャンの割礼問題を扱った第1回エルサレム公会議が終わると、エルサレム母教会は公会議の初代議長だった使徒ヤコブの最終判決に対する後続処置に入りました。すなわち、アンティオキアとシリア州とキリキア州の異邦人クリスチャンに立法に従って割礼を行う必要が全くないことを知らせると同時に、ユダヤ人たちが嫌悪する振る舞いを慎むことを促し求める手紙を送ることでした。主を迎え入れた異邦人クリスチャンに対する割礼問題が初めて持ち上がったところはアンティオキア教会でした。ある日、エルサレムから下ってきたユダヤ人クリスチャンたちがアンティオキアにいる異邦人クリスチャンに、異邦人たちはいくら教会に通っても律法に従って割礼を受けない限り絶対に救われないという嘘の教えを吹聴することで、平穏の中にあったアンティオキア教会は一瞬のうちに突然の波乱に見舞われてしまいました。アンティオキア教会の牧会者だったパウロとバルナバは、そのユダヤ人たちの主張は非福音的な嘘の教えであることをアンティオキアの異邦人クリスチャンに明らかにしました。しかしアンティオキアの異邦人クリスチャンたちは、自分たちの救いと直結している割礼問題に関してだけは、平素あれほど信頼していたパウロとバルナバの言葉をそのまま受け入れようとはしませんでした。彼らはパウロとバルナバをエルサレムへ送り、割礼問題に対する使徒たちの判決を受け取ってくるようにしました。これがパウロとバルナバがエルサレムを訪ねた理由であり、彼らの訪問をきっかけとして割礼と関連して第1回エルサレム公会議が開催されたのでした。それゆえエルサレム公会議を終えてアンティオキアへ帰還するパウロとバルナバの便で、 公会議の判決内容を盛り込んだ手紙を送ればよいだけでした。しかしエルサレム母教会はエルサレム母教会のユダとシラスを選んで彼らに公会議の判決内容をしたためた手紙を直接持たせ、パウロとバルナバと共にアンティオキアを訪問するようにさせました。それは2つの理由からでした。1番目の理由は、アンティオキアの異邦人クリスチャンたちが割礼問題に関してだけは彼らの牧会者であるパウロとバルナバの言葉をそのまま聞こうとしなかったからです。2番目の理由は、アンティオキア教会に突然の波乱を引き起こした問題のユダヤ人たちが相変わらずアンティオキアにいたためです。この状況でパウロとバルナバだけが公会議の判決内容をしたためた手紙を持ってアンティオキアへ戻ったならば、アンティオキアの異邦人クリスチャンたちはその手紙の内容に対しても疑問の念を抱くかもしれませんでしたし、特に問題のユダヤ人たちはその手紙の内容に反駁しながらまた他の問題を引き起こすこともあり得たからです。それでエルサレム母教会はエルサレム母教会のユダとシラスをしてパウロとバルナバと一緒にアンティオキアを直接訪ねさせ、そこにいる異邦人クリスチャンに公会議の判決内容を直接朗読するようにしました。これ以上割礼問題に関していかなる人も異議を提起できないように確実にくさびを打つためでした。本文25節から26節を見てみましょう。それで人を選び、私たちの愛するバルナバとパウロとに同行させてそちらに派遣することを私たちは満場一致で決定しました。このバルナバとパウロは私たちの主イエス・キリストの名のために身を捧げている人たちです。この聖句の先頭の人を選びは、ただいま申し上げましたようにエルサレム母教会がユダとシラスを選んでパウロとバルナバと一緒にアンティオキアへ派遣するという意味です。本文はパウロの名前がバルナバの名前の後ろに記録されています。使徒言行録13章13節からパウロの名前がバルナバの前に記録され始めて以降、リストラへ続いてエルサレム公会議関連ではパウロの名前がバルナバの名前の後ろに記録された理由に関しては8週前に詳しく申し上げたことがありました。今日私たちが注目しようとする箇所は、使徒たちが公会議の判決内容を盛り込んだ手紙を書きながらパウロとバルナバに対して言及した内容です。使徒たちはパウロとバルナバを指して私たちの愛するバルナバとパウロと表現しました。偉大な使徒たちから愛されるなら、それ自体だけでもどれほど素晴らしいことでしょうか。しかし使徒たちの表現はそれで終わりませんでした。使徒たちはパウロとバルナバを指して私たちの主イエス・キリストの皆のために生命を惜しまないものと言いました。これはエルサレムの信徒たちの言葉ではありません。初代教会の最高指導者である使徒たちが言った言葉です。使徒たちがパウロとバルナバをこのように評価したということは、すなわち神様の目にパウロとバルナバが主イエス・キリストの皆のために生命を惜しまないものだったということではないでしょうか。それならばクリスチャンに主イエス・キリストの皆のために生命を惜しまないものという 神様の評価を受けること以上にさらに大きな賛辞がどこにあるでしょうか。韓国語で惜しまないと翻訳されたギリシャ語の動詞パラディドミは譲り渡すという意味とともに捨てる、放棄する、断念するという意味を持っています。パウロとバルナバは主のためになら自分たちの生命さえ喜んで放棄する人々でした。それでパウロは自ら使徒言行録20章24節を通じてこのように告白もしました。しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。このように主イエスキリストの皆のために生命を惜しまず、福音のために生命を少しも貴重なものと思わなかったパウロの最後はどうだったでしょうか。彼はネロ皇帝によって斬首の刑に処せられてしまいました。当時斬首の刑は凶悪犯に下される極刑でした。斬首の刑の極刑に処せられる凶悪犯は惜しむものもなく、むしろ数多くの見物人たちの長老の中で死ななければなりませんでした。それで凶悪犯として斬首の刑に処せられたパウロもやはり刑場の露となって、誰からも惜しまれることなく永遠に消え去ってしまったのでしょうか。決してそうではありません。彼の人生は2000年が過ぎ去った今日までも数多くの人々によって惜しまれ、彼の文章は神様の御言葉として聖書に記録され、神様によって永遠に愛おしまれて大切にされています。ヨラムはユダ王国の天下を掌握し、ユダ王国最高の身分を持ちながらも、自己の欲望のために弟までも殺し、誰からも惜しまれることなく悲劇的な最後を迎えなければなりませんでした。しかしパウロは凶悪犯の身分として斬首の刑に処せられて、むごたらしくも首を切り落とされて凄惨な最後を遂げましたが、彼は今でも神様と人々によって惜しまれる永遠の使徒として生き続けています。この二人の対照的な人生は私たちに貴重な悟りを投げかけてくれています。いかなる人でも自分のために自分を大事にする者は、誰も惜しんでくれる者もなく悲劇的な最後を迎えますが、主のために自分を惜しまない者は神様と人によって永遠に惜しまれるという悟りです。主がマルコによる福音書8章35節から36節を通じてこのようにおっしゃいました。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのである。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の得があろうか。考えてみましょう。自分の命を惜しんで守れば守っただけ、命はさらに確実に保証されるものではないでしょうか。それなのになぜ聖書はそのような人はむしろ命を失うと言っているのでしょうか。主と福音のために自分の命を捨てるなら、一度だけの人生はそれで終わりではないでしょうか。どうしてそのような人の生命がむしろ保証されるというのでしょうか。 人間の肉体の生命は永遠ではありません。人間の肉体は極めて制限された時間の間だけ存在しています。そしてその制限された時間は出生するや否や同時に短くなり始めます。いかなる人も例外ではありません。ただ個々人に違いがあるとするならば、各自の制限された時間を何のために短縮しているのかという相違しかありません。人が自分のために自分の命を惜しむということは、自分に与えられ制限された生命を自分の欲望のために使い短縮させていることを意味します。言い換えれば、自分に与えられた制限時間が瞬間ごとに短くなっていっているのに、その短くなっていく自分の時間を自身の欲望と取り替え続けているのです。その結果として、当事者に何が与えられ、残るものは何なのでしょうか。人間の肉体は息が止まると同時に一握りの土や灰となり消えてしまいます。それで自分のために自分の生命を惜しみ大事にする人生は、ヨラムのように天下を得たとしても、結局は中身のない水の泡のように何も残りません。そんな虚しい水の泡の人生を誰ももったいなく思ったり惜しく思ったりしないのは少しも変なことではありません。反面、主と福音のために自分の命を失うというのは、自分の制限された時間を主のために使い短くしていっていることを意味します。瞬間ごとに短くなっていく自分の時間を主と取り替えることです。例えば、自分の時間が短くなる分だけ主の永遠の生命で自分を満たしていくことです。そうですから、そんな人生を生きる者は、生きたえ肉体が土に帰った以降にも、すでに永遠で満たされた彼の人生は、本文のパウロとバルナバのように神様と人によって永遠に惜しまれるものとなります。この事実はイエス様の人生を通してより明らかに現れました。この地に来られたイエス様は、たやるものもないガリラヤの貧民たちのために、肉体の病気で苦しむ病人たちのために、悪霊に悩まされて神様の御言葉に非常に飢えているかわいそうな霊魂たちのために、罪と死の罠から自ら抜け出せないかわいそうな人間たちのために、ご自身を惜しむことはありませんでした。哀れな人間の罪の代価を代わりに支払うために、イエス様ご自身を十字架の生贄としてすっかり投げ出されるほどに自分自身を惜しみませんでした。それはイエス様の個人的な趣味によるものではありませんでした。それはイエス様の個人的なお考えだったのでもありませんでした。イエス様が人間のために自身を惜しまなかったのは、すべて神様の御心を成し遂げるためでした。ですから、イエス様が人間のためにイエス様ご自身を惜しまなかったことは、結局イエス様をして神様の御心を成し遂げるようになされた神様のために ご自身を惜しまなかったということです。そしてその結果は何だったでしょうか。イエス様は十字架の生贄になり、パウロが受けた斬首刑、一瞬にして首が切り落とされて死ぬ斬首刑よりさらに悲惨な十字架に打ちつけられて、長時間苦痛の中で死ななければならない十字架刑のむごたらしい死、お亡くなりになりましたが、イエス様は死を打ち破り復活なさって永遠の生命の救世主になりました。イエス様はこの地にいらっしゃる間、このご自分の時間をただ神様のためにのみ使い、短くされていかれ、イエス様ご自身の短くなっていくすべての時間を神様とだけ取り替えましたから、イエス様の中に神様の永遠の生命が完全に盛り込まれることができたわけです。今日はそのイエス様がこの地に来られた生誕をたたえて、イエス様のまた来られることを待望する大輪節の第一主日です。イエス様は神様の一人子、御子である神ではありませんか。その御子である神がどうして卑賤な人間の姿でこの地に来られ、人間のために生贄として自らを差し出すことがおできになったのでしょうか。また御子である神がこの地に来られた目的は何だったのでしょうか。この質問に対して使徒パウロが答えを与えてくれています。ローマの信徒への手紙8章32節です。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。神様の一人子であるイエス様が卑賤な人間の体をまとい、この世に来られ十字架の生贄として お亡くなりになったことは、父なる神様が人間のためにご自分の一人子を惜しまなかったからです。万一神様がこの自分の一人子を爪の先ほどだけでも惜しまれたとしたら、それは人類の歴史の中で決して成就され得ないことでした。使徒パウロによると、神様がご自分の一人子を人間のために惜しみなく私たちに差し出されたのは、この息子と一緒に私たちに全てのものをくださるためだと言っています。一体神様が自分の息子と共に私たちにお与えになりたい全てのものとは具体的には何なのでしょう。この世の世俗的な人間が望む富貴栄華と金銀など高価な品々でしょうか。いいえ、決してそんなものではありません。そんなもののために自分の生命を惜しまず使うものは、惜しんでくれるものなくその人生を悲惨に終えるほかありません。使徒パウロは続けてこのように証言しています。ローマの信徒への手紙8章33節から34節です。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。神様がご自分の息子イエス・キリストを惜しみなく私たちのために差し出されたのは、私たちのために十字架の生贄となり、お亡くなりになってからさらに復活なさって神様の右側で私たちのためにお祈りなさるイエス・キリストの中で、私たちに誰も決して罪を定めることができない神様の永遠の義、神様の永遠の救い、 神様の永遠の生命、神様の永遠の御国を与えてくださるためでした。それでどんな人でもこの三位一体の神様のために自分の生命を惜しまないなら、神様と人々から永遠に意図を惜しまれるようになるのです。父よりジュダ王国の天下を譲り受けてからも、単にもっと所有したいがために弟たちを無残にも殺したヨラムの物語は他人の話ではありません。神様を信じると言いながらも家族の中でお互い背を向けて生きるクリスチャンたちは意外に多くいます。神様が結んでくださった家族関係より世の中のものをさらに惜しみ大事にするからです。神様からユダ王国の王になる恵みを受けてからも、自分の欲望を大切にしようと神様の目に悪と映る行為をしたヨラムは、神様の永遠の救いを受けてからも自分に与えられた制限時間を自分のために自分の欲望と取り替えている私たち自身の姿ではないでしょうか。このように生きては、私たちがこの世でヨラムのように不義栄華を極めたとしても、ヨラムのように惜しむ人なく、その人生が虚しく終わるのではないでしょうか。大輪節の第一主日を迎え、私たち皆が主イエス・キリストの名前のために私たちの生命を惜しまない本文のパウロとバルナバになりましょう。イエス様を手本として神様の御旨のために私たちの生命を少しも惜しく感じないイエス様の本当の弟子になりましょう。その時私たちの人生は神様と人々によって永遠に惜しまれる永遠の生命の人生として掘り起こされていくでしょう。決して忘れないでください。自分のために自分の生命を惜しみ大事にすることは絶対に自分を大事にすることにはならず、三位一体の神様のために自分の生命を惜しまないことが、実は自分の生命を永遠に惜しみ大事にする唯一の道なのです。祈りましょう。神様が自分の一人子を惜しまなかったので、御子である神イエス様が奇跡な人間の体をまといこの世に来られました。神様が人間のために自分の一人子を惜しまなかったので、イエス様は人間の罪の代価を払うために自らを十字架の捧げ物として差し出されるほどに自分を惜しみませんでした。イエス様が自分自身を惜しまなかったので永遠の復活の救世主になり、決して誰も罪を定めることのできない神様の義、神様の永遠の救い、神様の永遠の生命、神様の永遠の御国を私たちにくださいました。そのイエス様の生誕を褒めたたえる大輪節の第一主日を迎え、自分のために自分を惜しむことは、むしろ惜しんでくれる人なく自身を虚しく殺してしまう愚かな行いであり、三位一体の神様のために自分を惜しまず捧げることが、実は自分を永遠に惜しみ大切にする知恵であることを悟らせてくださり感謝します。 今より神様を信じると言いながらも自分を惜しんできた愚かなヨラムの人生を捨て、神様のために自身の生命を惜しまないパウロとバルナバになるようにしてください。そうして私たちの人生が日ごとにイエス様がお生まれになったベツレヘムになるようにしてください。イエス様の御名により手をお祈りいたします。アーメン。